願わくばこの博士たちのような熱心、博士たちのような犠牲を払ってでも何としてでもこの救い主にお目にかかりたい、この救い主を礼拝したい、そういう心を私たちに与えられたいなと思いますね。二つ目の言葉からは、別世に参りましてキリストを探し合ってキリストを拝み下げ物したということになりますね。これからの礼拝であります。博士たちは別世に行きました。ついに幼子を探し当てました。そして幼子の前にひれ伏して王として拝み、宝の箱を開けて大切な、彼らの一番大切なものをそれぞれ捧げたということになりますね。これが礼拝です。彼が探し当てたそのベツレヘムのその子は、母マリアに寄り添うごく普通の幼子でありました。この幼子が素晴らしい説教をすることはないですね。この幼子が奇跡を行ってみせるわけでもないわけですね。カトリック教会の絵ではですね、よくこの幼子の背後に五光が差してたりね、天使の輪っかがあったりするのが絵がありますけれども、そんなことはなかったと思いますよ。彼らがどうしてこの貧しい生まれの幼子をですね、誠の救い主だと認めたのかなと思いますね。彼らは星に導かれて、一軒の家、家畜小屋じゃないんですもん、これは。流説に見ますと、そして家に入ってたんです。家だった。もうこの時は誕生から少し年月が経っておりまして、緑子イエス様は幼児へと成長しておられたと言われます。またマリアとヨセフが別より一軒の家を借りるか持つかしていたようでありますね。その家を探し当てて、そして家にいた、おそらくこのマリアのそばにひっついておったかもしれませんけどですね、幼子を探し当てたわけですね。なぜこの幼子がね、イエス様だ、救い主だと博士たちに分かったのかなと思うんですが、皆さんどう思われますか。いろいろ調べたんですけども、誰も何も書いてません。分からないって書いてある、ある人ははっきり。でも分かったんですね。導き方としか言いようがないんです。あ、この方だ、この方だ。博士たちはひれ伏して、お様の前にひれ伏して、そして心からの礼拝をこのいたしました。イエス様をこの幼子を拝みました。ひれ伏すなんて言葉がここに出てまいりますけども、これは王様を拝む時だけにすることでした。力を持ち人を人と思わず支配するヘロデ王ではなくて、この幼子、この幼子が神の御子であるとして彼らはひれ伏し礼拝したんですね。礼拝には必ず捧げ物が伴います。必ず犠牲が伴います。そして彼らは礼拝とともに捧げ物をしたわけであります。この捧げ物に実に彼らのイエス様に対する信仰が表現されていたと言われます。またこの生まれた御子がどのようなお方であるかということをこの捧げ物が証言しているということが言えます。何を捧げましたか。彼が捧げたものはまず第一に黄金でした。これは王様への贈り物とされていたものでありますね。ですから彼はこの幼子が真の王だと認めたんです。それを告白したんです。この捧げ物を通して博士たちは幼子を本当の王だと思った。自己中心な権力者ではなくて、力を持って支配する先制君主の人間の王ではなくて、神の愛と慈しみで治められるところの平和の王だと思った。それをこの下げ物で表現している。ただ乳香を下げました。これは祭司が礼拝の中で用いるものだと言われております。特に罪の許しを祈るときに用いるものだという説があります。乳香というのは乳の香りとありますが、牛乳の香りじゃないですね。これは甘藍の木の幹を傷つけまして、そこから出てくる汁をと受け止めまして、それを固めた凝固したもの、 それが乳香でありますね。とても良い香りがしたので貴重なものであります。博士たちはこの御子をですね、人間の罪を許すことができる祭司として、聖なる祭司として拝んだんです。それがもう一つ、モツ薬ですね。モツ薬、これは何ですか。これモツ薬というのはイエス、この死体に塗る防腐剤です。死体の防腐剤、まあ、実際にですね、イエス様が十字架にかかって死なれた時に、このイエス様を十字架から下ろしてですね、墓に葬る準備をするために、アリマタイのヨセフと、そしてもう一人ニコデモという人が、このイエス様、イエス様を 夜中にこっそり訪ねた人ですよね。このニコデモという偉大なこの学者、参院の議員になりましたが、彼はですね、このモツ薬を持ってきてイエス様のお体に塗った、そして葬りを準備をしたと言われますね。そう書いてありますね。誕生のこの時からこの幼子は自分の特別な死を死ぬために生まれてきてくださったお方であるという、ね、こういう告白ですよ。博士たちがどこまで分かっていたか分かりません。このお方は死と関わりになる、特別な死と関わりある方だから、モツ薬です。モツ薬というのはミウルという木から取り出して作るわけでありまして、このモツ薬で遺体を処理します。その処理した遺体をミイラと呼びます。ミウルから取ったモツ薬で処理しますからミイラなんです。日本だったらですね、赤ちゃんの誕生日におめでとう、はい、これは高級なお線香でございます、こういうプレゼントの仕方でありますね。縁起でもないといって喧嘩になるところでありますが、それはともかくですね、黄金真の王としてこの方を認めました。入皇、我の祭司、罪を取りなし許す方として告白の印であります。モツ薬、十字架の上には7の死を遂げられると定められた方に捧げられる、捧げられるんです。この3つの贈り物に込められた意味は、人間を救うために自分を捧げる救い主が生まれになったということを示しているわけですね。皆さん、そのことを神様から最も遠いとされていた、疎まれていた東の国の星占いの学者がそれを証しした、なんということでしょうか。クリスマスに貧しくお生まれになったイエス様のご生涯は、ご承知の通り十字架を担う生涯であります。苦しみの戦いの連続でありました。しかしイエス様はこれを受け入れ、むしろ人間の苦しみを負い十字架を目指してこの歩まれたわけであります。自ら十字架につけられて殺される道を選び取られました。我が心なので父は御心を成したまえと、最後までこの道を苦しみの苦悶の中でこの選び取ってくださったわけでありますね。この世界のこの世の人たちの考え方が、与えることよりも受けることであります。どれだけ受けたか、どれだけ獲得したか、使えることよりも使えられることです。どれだけの人々を従えたか、理解することよりも理解されること、みんなそうなの。私の気持ち分かって分かって分かって、みんなそう言ってます。分かってくれないので怒ってます。みんな私の気持ちが分かってほしいのよって言ってます。愛することよりも愛されること、お母さんたち、自分の子供たちに愛される子供に育ってほしいと思ってます。みんなそう思ってます。愛する子供に育ってほしいという人はあんまりいないんですよ。自分も愛されたいんです。愛されたいけどもなかなか愛されないで困っているわけですね。救い主が来られたということよりも、自分の今の生活が思い通りに安定して自分の生活を守る方法の方が大事だとみんな考えている。